一般部門、小川香織さんの作品です。
もう一つの生き方、小川香織。つくしが群生する場所は多摩川の土手でさえ数箇所しか見られなくなった。早春になると待ちかねたようにそこでつくし取りをするのが楽しみだった。数年前からはもう一つの楽しみが加わった。それは普段はめったに会えない友人に会えること。日当たりの良い土手でつくしを取っていると向こうの方で手を振る人が見えた。こっちの方がつくしが多いからおいでというのである。そう、多摩川の佐藤さんだ。皆そう呼んでいる。彼の家は多摩川の中洲の木の下にある。立てかけられた段ボールやベニヤは多摩川の増水でいともたやすく流される。夏には花火大会があり、必ず年に一度は市の役人が来て立ち退かされる。いいんだ、また建てればいいんだから、簡単なんだから。そう言って佐藤さんは笑う。佐藤さんは中洲の植生を知り尽くしているので、他にもノカンゾウなど食べられる植物のあるところへ連れて行ってくれる。なんだか食べ物を奪っちゃうみたいで遠慮すると、これはおじさんのものじゃないよ、自然の恵みなんだからみんなでいただこうねと持論をぶつ。佐藤さんの四畳ほどの小さな家にはぎっしりと捨て猫やら捨て犬やらがひしめいている。佐藤さんには自分のルールがいくつかあって、その中の一つには、自分の食べる分の食料は決して人からもらわないというのがある。こうして自然の恵みをいただくか、さもなければゴミで人々が捨てたものを食べて生きている。食品ロスを減らすためにこうしてホームレスをしているのだからというのが佐藤さんの主張である。だからあんたらもこうして食べ物を持ってきてくれる分があったら、きちんと考えて自分の食べる分だけを買いなさい。その分肉にされる動物が殺されているのだからね。そう言って佐藤さんは私の差し出した食べ物も決して受け取らない。でも動物の分は喜んで受け取って動物たちに食べさせる。その動物たちだが、佐藤さんのお家の中でぎゅうぎゅう詰めでおとなしく寝ている。意外に平和で喧嘩もせずに決まった位置があるのだそうだ。ストーブのすぐ前には子猫を連れた太ったメス猫、端っこの方で遠慮がちにしているのは野良犬。外から来て食べ物をもらってはどこかへ運んでいくのはタヌキやカラス、野ネズミも訪れるという。まるでおとぎ話のような佐藤さんの話が続く。多くの人が犬や猫を捨てに来る。しょっちゅうだよ。この家の近くにまだ目の開かないような赤ちゃん猫や赤ちゃん犬を捨てていくんだよ。みんな立派なお家を持っている人だろうに、こんなちっちゃな猫も飼ってやらないんだね。それでおじさんは文句も言わずにみんな引き取っちゃう。いや、おじさんが育てるんじゃなくてね、この仏が育てるんさ。 仏というのは真ん中のでっかいメス猫のことだそうだ。赤ちゃん猫も赤ちゃん犬でさえ自分の腹に入れて温めてやるらしい。掘ったて小屋について調査したいと建築学科の教授が訪ねてきたことがあるという。何でもホームレスハウスをテーマに研究しているとのこと。ホームレスの家の特徴は多目的空間がすごいところだと先生は語ったという。例えばドアは裏側が収納になっていて、鍋だのお玉だのキッチン用具がぎっしりと貼り付けてある。だからこそ重みがあって風で飛ばない。照明はなるべく西日を利用するので西の窓は大きく、照明もあるといっても懐中電灯をレジ袋で覆っただけの照明器具なのだが、ストーブは調理コンロにもなり兼用。調理は主に殺菌のために煮ることのみ、調味料は使わない。だから犬猫にも分けてやれる。水道は公園の水場まで行くし、トイレもそこの公共トイレで済ませられる。ホームレスハウスの空間は狭いようでいて、心理的には河川敷公園まで広がっているのだと。まあこんな具合らしい。世の人々は人生の大部分を何を所有するか、何が所有したりないかという関心事に費やすのではないだろうか。私も含めてだ。家を買うのに夫婦二人で35年ローンだった。家を買って所有するということは佐藤さんの人生にとっては空白部分だ。そこにはきっと動物たちとの分かち合いや共生という価値観が入り込むのだろう。所有とは独り占めするということだ。他者を締め出すということだ。所有ということに佐藤さんは生きる意味を感じないのだろう。我々は買うという行為によって自然の恵みである食料まで独占しておいて、余して捨てたりもする。佐藤さんの生き方はそのおかしさを鋭く指摘しているようにも思えて、私はなんだか話していると落ち着かない。当たり前だと思ってきた価値観が暮らしごと揺さぶられるのだ。
小川香織さんの作品、もう一つの生き方でございました。